はい、今週も始まりました龍の調べ。では今週の配信分始めていきましょうかね。まあ7月入ってもう第2週ということで、七夕も終わったらしいですけども、願い事をすることもなく、今週に至っています。ドクターピースです。龍の調べ始まります。まずはお知らせからですね。毎度ながら、フォームのご紹介をさせていただきます。ポッドキャストのロゴをタップしてもらうと、僕ら の応援メッセージフォームが一番上の方にありますので、そちらのリンクをたどってもらって、僕らにメッセージを送っていただけると励みになりますので、ぜひ送ってください。でそれがもうわかんないという方は、メールアドレスもあるのでご安心ください。で、メールアドレスですね、 rys@drpeacelab.com。 もう一度言います。 rys@drpeacelab.com というふうになっております。DR の後のドットはつかない形になっておりますので、お間違いのないよう送っていただけることをお待ちしております。で今週もメッセージが来ておりませんので、僕らもちょっとしょんぼりしてるんで、誰か送っていただけると嬉しいです。僕らはね、表現者ということで、まあ、媒体は違うにしても D6 さんは漫画という、まあいろんな人に公にするストーリーの立役者というか、そんな感じの表現をすると、
はい、
でそのためにはまあ PC というのは欠かせない道具ですよね。
そうですね、今はもう PC がメインですもんね。
ですよね。まあ PC というのはあくまで道具であって、作品の作る過程での一部であるんですよね。
はい。
でそのためにはまあパフォーマンスっていうのはやっぱ限りなくいい方がいいわけですよ。
そうです、そうです
ね。やっぱパフォーマンスが悪い中っていうのは、やっぱストレスの多い中っていうのは、いいものを作り出すっていうのは相当、変な方向の労力が使わされるので、いいものは作れないと思うんですよ。
そうですね。
だからやっぱ常日頃からウイルス対策だったり、本来はまあ手が回らないようなこともあるでしょう。メモリの管理だったりとか、はい、そういうことを普段から意識してやるっていうことが、いい作品作り、いいコンテンツ作りに反映されていくのかなというところで、今週はメンテナンスやってますかっていうことで、まあ PC の話を、まあ僕らのね、なんか得意分野ではないけども、というところをちょっとフォーカス当てていこうかなというふうに思っております。ジロクさんいいですかね。
はい。
話のネタ別のが良かったよっていうことないですよね。
いやいやいや、もう結構緊急の課題ではありますよね、この PC のメンテナンスって。実際こう今この7月、今撮ってる7月の13日なんですけど、
うんうん、
まあ Windows 10の、なんて言うんでしょう、最後の日が、更新、今タダで更新できる最後の日が迫りつつあるみたいな。
あ、無料期間がね。
そうですね。
うんうんうん。まあなんかメジャーアップデートが8月の2日あたりあるとか、なんかそんな感じで聞いてますけど、はい、まあ Windows 10も2年くらい回されるのかな、多分この調子だと。今年メジャーアップデートで Windows 11とかなんかそんなのが出そうな気がしてたんですけど、僕の中では、うん、まあそれはなさそうですね。
まあ、うん、まだまだ Windows 10に馴染んでないっていうのもあるし
まあまあまあまあまあまあ、確かにそれで強制的にやらされるっていうのは、うん、まあ管理上そのユーザー側からするとまあ問題、あの大問題ですよね。
そうですね。
まあハードが OS によって対応してないとか、だからメンテナンスする上でもメンテナンスができない状態に強制的にさせられるっていうことですよね。
まあ古いハードを使ってたりとかすると勝手に使えなくなってるっていうことが、うん、こういろいろ調べたんですけど、なんていうかこう理論的にはあの古いハードは Windows 10であの対応できるはずだって書いてあるんですよね。やっぱなんかいろいろなサイトで理論的には対応できるけど、なぜこう使えないかというと OS クリーンインストールしてない場合だったりするんですよね。クリーンインストールすることによって使えるようになったりする場合があるので、僕もちょっとクリーンインストールしましたもん。
まあクリーンインストールっていうことを、まあ、知らない方のために、まあクリーンインストールっていうのは何なのか、まあ、D6 さん説明できます。
ああ、なんとかですね。まあ、あの、
じゃあ D6 さんにお願いしましょうかね、はい、今回は。
普通に Windows、例えば7とか8から、まあ、10にアップグレードすると、うん、まあ、そのファイル内の、パソコン内のファイルは保存されたまま、残ったまま、あの、OS だけ、だからプログラム、アプリとかも全部そのまま引き継ぎ、設定も引き継いで、あの、OS だけ Windows 10にすることはできるんです。ところがそれだと、なんて言うんでしょうね、そのハードによっては使えなかったり、アプリによってはあの、設定が残ってるためにあの新しい環境では使えなかったりするんですけど、それをもう根こそぎ、つまりリカバリーみたいな形で最初からデータをもう全部消して最初から OS を入れるという、ほとんど初期化とこうインストール、新しい OS のインストールというシステムから本源から全部最初からやるということで、その後こうタブレットドライバーをインストールしていくことで、なんかなぜか使えるようになっているというですね。まあ不思議なことなんですけども、
まあ、あの古い OS が、まあ、極端に言うと意地を張って邪魔をしてるっていう感じですよね。
古い OS で
極端な表現で言うと、
そうそうそう、設定とか細かい部分のところでね、なんか邪魔してる感じはしましたね。
で、あの Windows 10とか新しい OS 側である設定と、あの、まあ、古い OS である設定がちょっと異なってる場合にプログラムの不具合が生じるっていうことで、あの、まあ、動作しないとかそういうことが、まあ、D6 さんが起こり得た状況なのかなと、
まあ、もうそれにぶつかってあの Windows 10から1回7に戻しましたもんね。ところがやっぱね、どうしても10にしたいと、もうね、締め切りもあるし7月までだしということで、あのクリーンインストールして使ってみたら、あの古いハードも普通に使えたということで、
でクリーンインストールで、まあ、一番何が大切かって言ったら、まあ、あの大事なデータを取っておくバックアップですよね。
そうですね。
だからバックアップをしないことにはクリーンインストールしたらもう全部データすっからかんになってしまって、本当に工場から出荷したようなデータしか残ってない。そうそうそう、まあ、いわゆる、まあ、工場から出たものっていうのはその時に出された OS だけということになりますよね。
そうなんですよね。一つコツがあるんですよね、クリーンインストールするときの、まあ、めんどくさくないコツっていうのがあってですね、あのパーティションを作って、あの別のドライブって形にしてそっちにデータを移しておくんですよ。あのファイルとかあの作品とか必要な情報、重要なファイルをそっちに移しておいて、そしてシステム用のパーティションだけをあの初期化してそこに Windows 10をインストールすると、そうすれば別ドライブからまた同じパソコンの別ドライブからあのデータをまた持ってくることができるんで、もちろんアプリケーションなんかもう一回インストールし直さないといけないんですけど、
じゃあ D6 さんの場合はあの元のハードからパーテーションを組んでるっていうことですか？
だからシステム用の パーティションをまず最初、まあ、D ドライブ C ドライブかなんかでして 100GB ぐらいを取って、でその残りの数百 GB をあの、まあ、別パーティションを作ってそこにデータを突っ込んでおくと、そしてクリーンインストール用のディスクを Windows 10で 作れるんですけど、作ってそれをあのそのシステム用のパーティション C ドライブを初期化した上でそこにインストールすると、そうすればもともと D ドライブの方にはデータが残ってるんで、
あーはーはーは
ー、いちいちこう外付けに保存したりとかしなくてもそういう風にすれば簡単にできるんですよね。
まあ D ロックさんのやり方はちょっとまあユニークというか独特なやり方なんで、まあ真似する人はまあ自己責任でっていうところが僕の一番の主張なんですけども、一番安全なのはやっぱ外部に逃がしてあげるっていうのが一番大事ですね。
そもそも
なぜかって言ったら、ね、ファイル管理上はあのハードがぶっ壊れた時に両方ともパテーションで組んだとしても壊れた時は壊れた時だからっていうところがあって、まあそのまあ、リスクはあるとしてもちょっと手軽さには勝てないというところでしょうね。
そうですね。あともともとのデータもあのいわゆるね細切れになってる場合があって、ハードディスク上なんかね、まあデフラグしないと整備されないデータだったりすると、
うん、
不具合の原因になるかもしれないですもんね。
でまあここでデフラグっていう言葉が出たんですけど、デフラグっていうのは何なのかっていうところで、まあ正式名称はデフラグメントという言葉なんですよね。で、デフラグメントっていうのはデータっていうのがディスクっていうところに大体格納されますよね。
はい。
で、ディスクっていうのは、まあ日本語に訳すと円盤。まあ CD しかり DVD しかり、今わかりやすいところで言うと。でそのデフラグメントっていうのはその PC の場合はデータがまんべんなくきちんと詰まってデータがあるわけじゃなくて、バームクーヘンのような断片がたくさん並んでるわけであって、隙間がデータを消した時にスポッて空いてる場所があるわけですよね。でその間を詰めてあげるっていうのがデフラグのまあ仕事ということになります。ちょっとこれは前もって調べてたんで、きっちり説明しましたけど、
これがそうですよね。システムの大事な部分とそのなんかどうでもいいデータとかがこうぐっちゃぐちゃに混在しててクリーンインストールするときに大丈夫かなみたいなのあるんですよね。だから一応外付けにも保存しといて、でこういざとなればそっちから復旧できるようにみたいにしてやるのが一番いいんですよね。
ってことはまあ D6 さんの場合は二重でまあ保存してるっていうことですね。だから一重のやり方であるとさっきのパテーションの組み方だと非常に危ないけども、外にも一応置いてるっていうことであればなんらまあ問題はないかなと。いうことですね。まあ僕の場合は30までやりたいタイプですけども、それはコスト的にかかりますので20歳できれば全然十分ですね。まあ僕は動画とか扱ってるので、そこでスポッてオリジナルデータが抜けてしまったら相当な痛手なので、まあそれを痛手を被って沖縄に移ってきた時に動画データを吹っ飛ばしてしまったという、もう言いたいことが
量がものすごいことになりますからね。
もうD6 さんといった宮崎編のデータが吹っ飛んだというそういうこともありますので、まあそういう感じでやっぱ普段からそういう心身をしとかないといつ何が起きるかわからない。特に仕事道具としてピッシュを使われている方はより気をつけるべきかなという問題ですよね。あとはまあ気にすべきはウイルスですね。
そうですね。
D6 さんそのあたりどうですか。
まあ、ウイルスっていうのは結構なんか、まあ、よっぽど最新のものでなければウイルス対策ソフトウェアでなんとか防げるもんだと思うんですよ、うん、もう、うん、悪質なものって分かりやすいので。ただ今なんか最近流行ってるのって、うん、悪質かどうか分かりづらい正規のプログラムのようなふりをした迷惑プログラム、つまりマルウェア、うん、マルウェアの中でもなんかアドウェアというなんか正規のプログラムに限りなく近いような動きをする迷惑な動きのやつ。
まあ、あの、まあ僕が聞く限りはそのなんかプラグイン的な感じですよね。そうそうそう、似せてるってことは。だからアドっていう言葉が今出たので、まあプラグイン的な感じで寄せてきてる感じで、だからそのプログラムの一部として組み込むっていうところで、それがまあ不具合
そうですね、
起こしてると、
まあ、このアドウェアって結構もう除去するのはかなり難しいなんですよ。僕も一回こうなんかアドウェアにやられたことあるんですけど、とても難しいんですよね。なぜなら見分けがつかないから、なんか正しいものとダメなものと見分けがつかないから。一つ一つ症状に合わせてそれに対応したこう得意のこうアドウェア対策ソフトを入れていって探るしかないんですよ。
まあ僕はそのあたりをまあ本当にあの無頓着というか分かんないので、あのまあそういうことにまああの時間を取られたくないということでMacに逃げてるといえば逃げてる。あのまあ Mac もウイルス対策ソフトはまあ必要です、本来は。だけどもあの Windows よりもあの OS の中身がしっかりしてるので必要ないという人が大半で、あのウイルス対策ソフトはまあ入れてる人入れてない人の差は結構大きく分かれてますね。
そうですね、なんかこうアドウェアの侵入経路としてはですね、まあ普通にプログラムをインストールするとき、あるいはそのプログラムをインストールするときの付属のなんかおまけにこれもどうですかみたいなものをインストールさせられたときとか、あとあのブラウザーを開いてたと、開いてなんかあのメール開いたときとか、なんか何かしらこうおまけのものをおすすめされた時にそれをポチッと押してしまった時とか、そういう時になんかアドウェアって入ってくるみたいなんですよ。しかもこれが極めてあのシステムの奥深いところに入り込む上に正規のプログラムとして動いたりするんで、もう例えば僕の場合はブラウザーのなんかあのいわゆる新しいウィンドウが勝手に開くみたいな、そういう症状がずっと続いたんですけど、でそれをこう直すためにいろいろ探してたら一個だけソフトがあって、ADW クリーナーっていうソフトがそれに対応してるみたいで、
AEW クリーナー、
ADW ですね、
アドウェア、 ADW、
そうアドウェアクリーナーっていうソフトなんですけど、
ADW クリーナー、はい、
これ結構評判いいみたいで、あの、
はいはい、
なかなか難しい、本当リカバリーしないと治らないようなアドウェアでもこれで治ったっていう声があって、でほうほうほう、それでちょっとあこれさえあればこれからアドウェア怖くないじゃんって思ったぐらいで。
へえ、そんなのがあるんですね。
はい、なんかもう一時期はパニックでもうどうしたらいいんだって思ったんですけど、
もうね、PC が起動しない、もしくはデータが破壊された、ね、特に漫画だったら、ね、締め切り直前でそんなのやられたらもう、 もう死ぬしかねえよっていう感じですよね。
そうなんですよね。 でなんかどっか勝手にデータを、ね、あのスパイされててもダメだし、パスワードとか、うん、あの、ね、勝手に乗っ取られてたら嫌だし、でアドウェアクリーナーしたら一コロでこう治ったというか、本当はあの一個一個こうなんていうんでしょう、システムの中のあの働いてるプログラムを一個一個 オフにして検証していかないといけないのが、それを使うことでもう一手間で済むっていうので本当助かりました。
うん、
ウイルスじゃないけどっていうのがですね、こう困りものなんで、
うん、絶対的にそれはまあ皆さん使う、まあ僕は進めるかどうかって言ったらちょっと使ってみないとっていうところがあるんですけども、まあ D6 さんがこれで解決したっていうことで、うん、まあ今ちょっとマルウェアでまさに当たっちゃったっていう方はちょっと試してみる価値はあるのかなというふうに思いますので、
あるいはこう自分で気づいてないけどすでに感染してることって結構ありますからね。そのソフトでやってみると、あ、これが出たみたいなのがあったりするから、
特に PC 詳しくない人は、まあ、一度ちょっと試験的に入れてみて、で特に何ら問題ないということが確認できればいいのかという確認するためのソフトという感じで、見てもらえるといいのかなと。でその ADW クリーナーですかね、はい、でまあ僕のそのさっきフォームの説明欄の下の方にでもリンク貼っておきますので、まあそちらからご確認ください。
そうですね、すごいですよね。どんなウイルス対策ソフトでもアドウェイは発見できないっていうのが、ね、苦しいんですよね。
僕はそのフリー系のやつしか使ったことがないので、そのウイルス対策のやつが、なぜかって言ったら、ウイルス対策ソフトって確かに安全を守るという意味ではその妥協すべきところではないんだけども、重たすぎるんですよ。で結局のところパフォーマンスがそがれてしまって、いや仕事ができない感じになるので、それがもう僕としては超ストレスという感じになるのでやってない。だから僕の場合はメモリ管理とちょっとしたPC の初期化ぐらいはまあやるようにはしてますね。まあクリーンインストールももちろんします。その不具合が起きるだろうなって見込まれた時には、
特に Windows 10なんかは必要ですよね。今のうちにやっとかないと。クリーンインストールが後々にできるようになるっては出てるんですけど、多分分かんないですもんね。その今 あの PC のこうシリアルナンバーみたいなのがまだ使えるかどうか分かんないし、
そうですね、そこら辺の継承がちゃんと行われるかどうかっていうのが怪しいので、ちゃんとそれは確認した方がいいと思うんですね。で今結構 YouTube で公開されてる情報とかもあるので、テキストで読んでいくのが分かりづらいと、操作方法が非常に分かりにくいという場合は、個人のやり方ではあるんですけども、そういうものも参考にしてみられるとどうかなというふうに思いますね。で、メモリっていうところで、メモリって何なのかっていうところが分かってないと、結局のところ管理する必要性があるのかっていうところが結構問われるのかなって思うんですよ。で僕は今なんていうのかな、 Mac 使ってて、そのロケットマンだったかな、ロケットマンっていうアプリで、そのまあ一つボタンポチって押すとメモリが解放されるんですね。普段っていうか今使ってないメモリをもう解放してくれるという感じですね。で僕のメモリってはっきり言って解放するほどもう必要じゃないぐらいめちゃくちゃ積み込んだんですけど、だ多分 D6 さんからしたらありえねえっていうことが多分言葉が出ると思うんですけど、僕のメモリー 64GB なんですよ。
たった 64GB。
いえたったじゃないですよ。
メモリーって、あ、もしかして
そのストレージじゃないですよ。
ストレージじゃないよ
まあこれちょっと同じギガバイトっていう単位なので誤解される方もいるかもしれないですけど、ストレージっていうのはそのワードエクセルを使われてる方はそれを保存する場所ですね。それがまあいわばストレージ、ストレージって言われるのは長期記憶ができる方 で、まあ、Photoshop、イラストレーター使ってる人、動画ファイルなんかもその長期記憶に格納されるわけですね。それがストレージ。で、今言ってるメモリっていうのは、なんだっけ、あの、記憶を、あの、してる、まあ、短期記憶であり、ワーキングメモリであるっていうところですね。例えば計算の時に1たす1たす1たす1たすっていうものを、まあ、繰り返しやっていく中で1っていうものを常にあの別の次の1、次の1っていうものを覚えててくれる。で、最終的に計算してくれる。計算っていうところまで記憶して、で、最終的に出力っていうことで結果が出てるわけですね。で、それっていうのは、メモリ。で使われてて、まあブラウザとかで言うとキャッシュって言われてたんですけど、ブラウザとかでは全てダウンロードしてるんですね。ダウンロードして、あの、自分たちの PC でダウンロードしてきた情報を読み込ませてると。で、そのダウンロードした元があるから一回見たページは読み込みが早いと、あの、ほとんどタイムラグがなくて読み込めるということで、そういうものが、そういうものを、まあ、どんどんどんどん溜まってしまうと逆にゴミになっちゃうんですね、メモリというのが。だからそれを、あの、解放してあげる。それがメモリの解放と言われてるもん。
まあ、私のパソコンは、まあ、8GB ですからね。どんだけすごいかっていうのが。
まあ、通常はだいたい今は 4GB が安いっていうか、そうそう、まあ、あの、最低で積まれてるもん。で、まあ、だいたい、スーパーラップトップクラスになってくると、まあ、スーパーラップトップっていう言い方がちょっとおかしいですけど、まあ、ウルトラブックとか、いう言い方されるかなって思うんですけど、そういうものはだいたい 16GB 想定されてる、ね。で、ちょっと、いいものになると、さっき D6 さんが言ったように 8GB。うん。という感じになります。僕の会社もだいたい 4GB だ。だから僕の PC は、積みすぎといえば積みすぎです。
限界ぐらいまで積んでる感じでしょ。
今のところ、公式で発表されてる中では最高
でしょう。
だと思います。
それ以上の組み合わせはないでしょ。そのスロットの限界数もあるですから。
スロットの限界数もあるし、なんていうのかな。メモリが入ってるそのスロットが、僕の場合4なんですけど、うんうん、その1個に入るものが、まあ、いわば16ギガなわけ。だからもう、その1個で D6 さんの8ギガバイトを2倍超えてしまってる。
すごい。だってちょっと前の、例えば Windows で言ったら Windows Vista ぐらいのやつなんて、4ギガ、うん、のメモリーすら認識できないっていうのがあったじゃないですか。
うん、
2ギガから3ギガまでしか使えないっていう。
僕はでも積んで、ま、積んでたかな。その時代にもう MacBook を手に入れてたんで、うん、2ギガ積んで、その当時で4ギガ積んでましたね。10年前で。まあ、メモリーは高かったですけど、
うんうん
うんうん、でメモリーを最初に積んでた方がいいよっていうだけ言われてたんで、それをまあただ言われてるがままにやった、実践したっていうだけで、まあその当時はだからメモリーの意味っていうのは分かった。で、まあ何が言いたいかというと、人間ってストレスとかいろんなものが溜まってくると頭パンパンになるじゃないですか。いや、パンパンになったものを、まあ、なんか仕事量を減らしていくっていうのは、いっぱいいろんなものを頭の中で常に抵抗処理を潜在的に行ってるから、その潜在的な作業を表に出して解放させてあげるっていうイメージです。
なるほど。
うん。で、まあ、Windows で言うと、D6 さん。僕が教えたあれ使ってますよね。
え、 Windows で言うと、
デフラグの前にあるやつですよ、うんうん、
デフラグの前にやる、あれ何でしたっけ、デフラグの前にやる、
じゃあ答えを見ましょうかね。シークリーナー、シークリーナーは、うん、まあ厳密にはあのメモリ解放ソフトではなくて、うん、まあ、あの初期的な状態に戻してあげるっていう、うん、あのまあどちらかというとリペア的なソフトですね。
シークリーナー結構いろいろできますよね、なんか、
うん、
メンテナンス関係のことを結構はほとんどできるかな、
う
ん、
まあ、無料でそれができるので、うん、Windows でやってる方は、僕も会社ではそれはやってます、
うん、
一度消したものをきれいにあの抜き取ってくれるという作業もやってくれるので、それをやった後デフラグをしてあげるときちんと、なんていうのかな、隙間がなくなるという感じになるので、それとセットで行うという、
ゴミ用の場所が残った状態でね、デフラグするとね、
だからパフォーマンスがより快適になるはずです。あの記憶の入れ方がコンピューター側もはっきりするので、あの楽になるというか、スピードが速くなる、レスポンスが速くなるということで、でまあ今週はまあ Mac はそんな話をしなかったんですけども、 Windows はまあいろんなメンテナンス方法があるよということと、意識を持つことが大切だよということを話しました。お送りしたのはドクターピースと
D6 でした。
ではまた。
ではまた。